おはようございます。
弟兄姐妹们早安。
私たちの教会員の一人の女性が今コロナと戦っております。
我们教会的有一位姐妹现在 正在跟、这个新冠病毒征战。
生き延びようと
现在正在努力的想要活着。
私が知っている限りではもう意識がない状態です。
在我所知道的情况的话，现在是意识不太清楚的状态。
私たち夫婦が彼女から最後にもらった携帯からのメッセージは8月の7日ぐらいです。
我们夫就是铃木宣教士夫妻呢，收到那个姐妹的讯息，手机的讯息，最后的信息是8月7日。
その時すでに体がどんどん弱くなっているというそういう状況でした。
那么在那个时候，从那个时候起，身体就已经越来越软弱。
そしてその最後のメッセージはこういうものでした。
那么他最后给我们的这个手机的信息是：
私の恵みは十分である。
我的恩典真的是够用，满满的。
それはイエス様の第二コリント人の手紙に書いてある。イエス様の言葉です。
因为呢，这个是他自己也愿意承认说，他得到的恩典是就是耶稣基督给他的恩典是满满的。这是耶稣在哥林多前书里面有这样子说，哥林多后书里面有这样子讲到。
私たちの送った最後の最後まで彼女は聖書を引用して信仰を保っております。
他在最后的最后，就是在八月七日那个时候，我最后收到他的信息的时候，他甚至那个时候都还引用圣经的话语。
ぜひ私たちも引き続き彼女のために祈り、そして彼女を見守っている家族のためにも祈っていきたいです。
所以盼望我们每一个人都能够继续为这位姐妹祷告，我们也请大家为现在正守护着她的家人们祷告。
今日のメッセージはペテロの変化というものです。
今天我们的正道题目是彼得的改变。
前回私は7月の25日にメッセージをしました。
在上一次呢，7月25日呢，我在这当中也在这边讲到。
そのメッセージの内容はペテロがイエス様を3回否定するというもの。
在那个时候呢，我们那个时候讲耶稣彼得三次不认主。
そしてイエス様が十字架にかかって復活してペテロに会います。
那么在那之后呢，耶稣基督被钉十字架，然后复活之后就跟彼得在见到彼得有一个这样的对话。
ペテロを許し弟子としての役割を与えると話でした。
那么经过他们的对话之后呢，耶稣基督那个时候赦免他，并且以门徒的这样子的职分。
今日の話はイエス様が天に昇られてからのペテロの話です。
耶稣基督给彼得门徒的职分之后呢，我们今天要讲耶稣基督升天之后的彼得的内容。
覚えてますか？イエス様が捕まった時、距離を空けながらも後ろからついていったのがペテロでした。
大家还记不记得我们之前有讲过，耶稣基督被捕之后呢，他就彼得呢就保持着一段距离，但是仍然跟在后面。
そして大祭司の中庭まで入っていったんです。
他甚至到了大祭司的他们的庭院当中。
じゃあ今日一体彼は何をしてますか？
那么今天我们要讲的彼得他做了什么呢？
今日の二節見ましょうね。使徒の四章の二節です。
我们看刚才读过的《使徒行传》四章的二节。
この人たちはペテロとヨハネが民を教えイエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えている。
因他们教训百姓，本着耶稣传说死人复活。
今ペテロはイエス様のことを伝えているんです。
在这里呢，我们可以看出彼得在这个时候呢，他正在讲。传讲耶稣。
前回はイエス様のことを三回も否定した男がですよ。
在上一次的正道当中，我们知道彼得是三次不认主。
今は大胆にイエス様のことを伝えている。
但现在呢，他却是大胆的传讲耶稣。
明らかにペテロに変化が現れている。
我们在这里就已经可以看出彼得有非常明显的变化。
そしてペテロたちも当然イエス様のように捕まって留置場で一晩過ごします。
那么当然因为这样子呢 他也被拿住然后呢在拘留所待了一个晚上。
で5節以降はその留置場で一晩過ごしたからの話が5節以降です。今日
那么他们在这个被拘留的地方待了一个晚上之后呢从第五节之后开始讲他们第二天的事情。
6節です。
第六节。
ここで大祭司アンナスとかいう言葉が出てきますね。
在第六节一开始就有又有大祭司亚纳等等等等开始。
彼らが尋問するわけです。ペテロたちを。
那么这些人呢他们在这边审问彼得。
ね、7節で書いてあるんでしょう。あなた方は何の権威によってまた誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだしたって言ってるんです。
这里呢，第七节后面我们就可以看到说，他们就是审问他们，就是内容是说，你们用什么能力奉谁的名做这事呢？
前回大祭司たちはイエス様を尋問しましたでしょ？
在上一次讲的时候呢，的内容是他们审问的对象是耶稣。
その結果どうなりました、イエス様？
那么之后的被审问了之后，耶稣的结果是什么呢？
最終的にはピラトの元に連れて行かれて十字架にかけられてる。
那么我们知道他在被审问之后呢，就被带到比拉多的面前，然后最后是被钉十字架。
そうするとペテロもこの状況で自分も十字架にかけられる可能性が高いぞっての知ってたはず。
所以呢，在这个时候的彼得，他应该有意识到，他也有可能，他被钉十字架的可能性应该也是很高的。
イエス様と同じ運命をたどるぞ。可能性があるってこと彼は気づいてますよ、間違いなく。
我相信他可能那个时候也有意识到他可能要走跟耶稣一样的道路有那样子的命运要走这条路。
そんな状況でペテロはこの尋問に対してどう弁明するのでしょう。
但是在这样的情况下呢彼得他是怎样的来解释他的内容呢。
それが8節と9節。
这个内容呢是在第八节跟第九节。9節
ね、
はい、第九节。
うん、私たちが今日調べられているのが病人に行った良い技についてでありその人が何によって癒されたかということでのためであるならって言ってます。
他生病的时候他这样子说他说倘若今日因为在残疾人身上所行的善事查问我们他是 怎么得了痊愈。
どういうことか。
这是什么意思呢。
これは使徒の働きの三章で男が癒されるんです。
这个其实呢是在讲前面第三章使徒行传第三章里面有讲到有一个男的他被治愈了。
ペテロを通して神の力によって歩けない人が歩けるようになったっていうそういう事実のことです。
这个内容呢就是神透过彼得。然后呢，让一个没有办法行走的人可以行走。
この人は生まれつき足が悪い。
这个圣经里面有写说，这个人呢是生来是瘸腿的。
年龄は四十歳。
那么年龄，我们从后面也可以看出他四十多
岁。四十歳ぐらいね。
大概四十多。
いつも宮町の中心である宮に誰かによって運ばれてきてそこで施しを受けているそういう人。
那么这个人呢，他是每次呢都是在就是在这个城市的中间的这个地方，就是在这个圣殿的时候的地方呢，就每天都有人抬他到那个地方，然后接受周祭。
人がいっぱい来る宮の中心で宮の中で施しを受けてるんですから、エルサレムの多くの人がこの男のことを知ってるんです。
那么因为呢，他是在城市以及在这个圣殿的很中心的位置呢，接受周祭，所以呢，耶路撒冷有很多的人认识他。
あそこにいれば、あの人はいつもあそこで施しを受けてる。
我想可能就有人可以说，就是如果你去那个地方的话，你就可以看到那个人一直在那个地方接受周祭。
それが突然歩き出した。
那么可是呢，他后面突然可以走路了。
町はちょっとした大騒ぎだったでしょう。
我想可能在那个城市当中呢，应该是引起一个不小的骚动。
当然，エルサレムの多くの人がそのことを聞いたはずでしょう。
我相信在耶路撒冷的人也有非常多的人有听到这件事情。
ですからこれをきっかけにして4節で5000人もの人がイエス様への信仰に導かれたって書いてあります。
那么从第三节的后面我们就可以看出第三章的后面就可以看出呢因为因这样的事情呢就有许多的人听到之后就信了有五约有五千人。
ですから9節でこの癒しについて私尋問を受けてるならばこれからこのように弁明しますよって言ってるわけです。
所以呢他在彼得在四章九节的时候就说如果你们是要问我这件事情的话那么我现在开始要这样子的为自己申辩。
その弁明が10節
这个辩申辩的内容是第十节。
なんてペテロは言いましたでしょうか。
彼得他说了什么呢？
この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけって言ってます。
在第九节、第十节的比较中间的部分是站在你们面前的这人得痊愈是因你们所钉十字架。
よく今ペテロが言ったことを重みをちょっと皆さん。感じていただきたい。
我希望呢，在这里呢，希望大家能够感受到彼得说这句话的重量、分量。
ペテロは面と向かって、あなたたちがイエスを十字架につけたんだぞ、殺したんだぞって面と向かって言うんです。
这里呢，彼得是当着他们的面说，就是你们钉耶稣十字架，你们杀死他。
この人たちはペテロをも十字架につける力があるのにそれに向かってお前たちがって言うんです。
在这里呢，彼得面对的是一群有权力把他钉死、有权柄把他钉死这样的一群人，可是他却面对他们，却直接对他们说是他们钉耶稣十字架。
ペテロはここで自分の命を危険を冒した状態。
我们可以看出彼得在这个时候呢他真的是冒着他的生命危险在做这件事。
そしてさらに面白いことも言ってます。
那么之后呢还有更有趣的内容。
10節の一番最後。
就是第十节的最后的部分。
10節ね、ごめんなさい、10節の一番最後。うん、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの御名にって言ってます。
他说他奉的这个名呢就是神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。
つまりペテロはこの奇跡はイエス様の意によるものだって言ってるんです。
他在这里呢，就是明确的告诉他们说，这件神迹能够完成的一个是因为耶稣基督的名。
彼は命の危険を冒してでもイエス様のことを伝えようとしてるんです。
他在这里呢，就算是冒着他自己的生命的危险，他也要传讲耶稣。
よく考えてみましょう。
我们好好的来思考一下。
前回はイエス様がすぐそばにいるのにイエス様を否定したんです。ペテロは。
在上一次我们讲的内容的时候呢，是耶稣就在彼得很离他很近的地方，他却否认了耶稣。
今回はイエス様がどこにもいないのに命をかけてイエス様のことを伝えようとしている。
但是这一次呢，我们可以看出耶稣没有在他的身边，但是呢，他却愿意冒着他生命的危险来传讲耶稣。
普通は逆でしょう。
我们正常的逻辑的话，会觉得应该是相反的才对。
ある人が生きていれば、その人のために多くの犠牲を払ってでも何でもしたいと思うかもしれない。
可能你的身边有一些人，他活在你的身边，然后你觉得为了这个人，你愿意付出一些愿意付出一些比较大的牺牲。
でもその人がもういない、周りにいない、見ててもくれないのに。そんな過去の人のために命の犠牲を払う必要性があるのでしょうか。
但是呢，这个人呢，如果不在你的身边，他也看不见你做什么事情的时候，你却愿意为他付出这样子的牺牲，这个是正常来想，是不是觉得不太可能？
どうしてペテロはこんなに変わってしまったのでしょう、変化したのでしょう。
为什么彼得会有这么大的变化呢？
私なりに5つの理由を挙げてみたいと思います。
那么从我自己的角度，以我自己的方式，我想到了五个原因。
ペテロの変化の理由の1個目。
想告诉大家，我觉得彼得变化的改变的一个其中的第一个原因是，
それはイエス様が実際に復活したということです。
那是因为第一个是因为耶稣基督他真的复活了。
十節でも言ってますね。
第十节其实已经讲到这件事。
後半で神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエスキリスト。
第十节的最后一部分就是神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督。
神がイエス様を実際に復活させたので、ああイエス様は本当に神の子なんだってことをペテロは完全にここで理解してるんです。
那么，因为呢，神叫耶稣从死里复活，所以因为这样子呢，彼得他真正的明白到、理解到了耶稣是神的儿子的事情。
イエス様はただの偉大な先生でもない。
对于他来说，他已经知道了耶稣不是只是一个很伟大的拉比老师。
革命家でもない。
他也不是一位革命家。
イエス様は神の子であり救い主だってことを彼はちゃんと理解してるんです。
他在这里非常明确的知道了耶稣就是神的儿子，就是救主。
それはイエス様の復活を通してです。
那么这些他能够明白这些，能够理解这些，是透过耶稣的复活。
ペテロが変化した二つ目の理由。
那么彼得他有这么大的改变的第二个原因是。
イエス様の復活を通してイエス様を信じるなら同様にペテロも復活するっていうことを彼は知っているんです。
他知道了，就是他能够知道透过耶稣的复活，如果能够愿意相信耶稣的话，那么他自己彼得他也是可以复活的。
死が死で終わることがないということをペテロはちゃんと理解している。
因为呢，他非常的明确的知道了死亡并不会以死亡结束。
ペテロは十分に十字架につけられる可能性があるということを理解してたでしょう。
因为呢，他我们在前面已经讲过了，他在这个时候他已经知道，已经有意识到他有可能会被钉十字架。
仮に十字架にかかってもイエス様のようにペテロも復活するっていうことを彼は確信してるんです。
因为他确信他自己就算被钉十字架，他也可以像耶稣一样复活。
つまり彼が見てたのは十字架じゃなくて十字架の先のことを見ている。だから大胆になってるんです。
就是我们可以看出，因为彼得在这个时候他已经看到。不是看到十字架，他是看到十字架更前面的东西，所以他在这个时候变得非常的有胆量。
今のこの世の中、コロナの状況を見ると、全然希望がないかもしれない。
我们活在现在的这个世界，我们看着现在的这个新冠病毒感染的这个情况，对于我们人来说，我们可能会觉得完全没有希望。
私たちはコロナの先を見るんです。
但是我们要看到这个新冠病毒前面的东西。
希望は先にあるんです。
因为在那前面是真的有盼望、有希望的。
このペテロの変化を見て、イエス様の復活は本当に間違いの起こったことって言えるのではないでしょうか。
我们反过来说，就可以看出，我们可以透过彼得这么巨大的改变，我们就可以看出耶稣基督真的复活了。
三つ目の理由。
第三个他改变的原因是。
40歳の生まれつきの足苗の男が癒されたってことです。
就是刚才说的四十多岁的这个生来瘸腿的这个残疾人呢，他被医治了。
十節でこう言ってます。
第十节说。
この人が治ってあなた方の前に立っているのはって言ってます。
他说就前面第十节的比较中间的部分说，站在你们面前的这人得痊愈。
40年間歩けなかった男がイエスの名によって癒されたのを目撃したんです。
因为呢，彼得他亲眼，他就是他自己目击了这个生来，就是等于是说四十多年就一直是这个不能走路的这个状态的人呢，他可以走路了。
そうなればイエスは今も生きているってことを彼は知ってます。
那么我们就可以看出他明确的他可以知道耶稣现在仍然活着。
そしてこれはペテロが祈ったことによって神の力によって癒されたわけです。
我们可以从前面就可以看出，这个人被医好呢，是彼得因着彼得的祷告，神的能力被医好的。
つまり癒す力が神の力がペテロの中にも働いているってことなんです。
也就是说，神的这个医治的权柄、医治的能力在彼得里面也是有的。
どういうことか。
这是什么意思呢？
40年間動かない弱っている足を強くした力があるんです。
就是这个40多年，他的脚是不能动的，是软弱的脚，但是却好了。
それがもともと弱かったペテロの心も当然強くするわけですよ。
那么这个人的脚被变得坚强，可以走路，那么我们就可以看出，曾经是软弱的彼得，他也被变坚强。
そうすると足内の癒しの奇跡はある意味ペテロが大胆な男に変わった奇跡と同じぐらいだっていうことです。
我们可以看出，这个生来瘸腿的这位残疾人，他的被医治的这个神迹，其实跟彼得他的胆量变大的这个神迹是一样的。
四つ目の理由。
第四个理由是。
聖霊に助けられて大胆になっているという。
是因为因着圣灵的帮助，他变得大胆。
八節。
第八节说。
その時ペテロは聖霊に満たされてって言ってますね。
那时彼得被圣灵充满。
そうするとペテロが大胆になったのは過去の出来事だけではなく、その場における神の力によっても大胆になってるんです。
我们可以看出彼得他变得有胆量变大胆，并不只是因为之前的事情，而是因为在那个时候神在这里也有给他能力让他变大胆。
私たちもペテロのように聖霊満たされて大胆になりたいって思う方がいるかと思います。
我想在我们当中可能也有人想说，我也想要像彼得一样能够被圣灵充满，然后变得有胆量。
でも聖霊なんてどこにいるの？聖霊なんか全然感じないって思う方がいるかもしれない。
但是呢，在我们当中也有人可能觉得说啊，圣灵在哪里？我根本没有感觉不到他。
でも聖書よく読んでみてください。
但是我们要来好好的来看这节圣经。
ペテロが自分で聖霊を強く感じたなんて聖書では一言も言ってないです。
在这里我们可以看出，他完全没有写到说彼得感觉到他被圣灵充满。
ペテロが強く聖霊を感じたかどうかは私たちには分からないです。
所以呢，我们没有办法知道，在这个时候的彼得，他有没有自己感觉到被圣灵充满？
ですから私たちも聖霊に関して自分の感覚に頼ってはいけないです。
所以呢，我要告诉弟兄姐妹们，我们不可以用自己的感觉来感受圣灵。
それどころか恐れていてもあえて神に従い一歩踏み出すなら、それこそが聖霊の助けによるものだと理解した方がいいでしょう。
相反的是，我们应该要这样子的来理解，就是我们就算感到惧怕，但是我们却愿意顺服神，踏出那一步的话，那么这个反而是圣灵的帮助。
ですから、聖霊が働いているから、働いたら恐怖心がすべてなくなるんだっていうふうに考えない方がいいです。
所以呢，大家不要这么想，不要这么以为说，哦，你只要是觉得说，圣灵在帮助我，那么我就不会感到有任何的惧怕，不要这么想。
それどころか、事実は逆だったりするんです。
因为呢，很多的时候是相反的情况。
恐怖心があっても、それが神に従うべきだと思うならば、それを行う。恐怖心があってもなおかつ前に進むのが、それこそが聖霊の力だったりします。
我们应该要有这样的观念，就是说，当我们自己就算觉得说心里有恐惧，但是我们愿意顺服神，顺服神这件事情，让我们能够做出顺服神的这个行动，才是圣灵的帮助，是圣灵的能力。
だから聖霊に満たされば、コロナにかかって呼吸が苦しくなっても、 恐れなんか完全になくなるなんていうことはもしかしたらないのかもしれないです。
所以呢，万一我们感染了这个新冠病毒的话，那么有可能你觉有可能你会因为圣灵充满，你可能感受不太到这个病毒所带来的很痛苦的症状。
コロナにかかれば私たちは恐れを感じます。感じていいんです。
但是我们要知道，万一我们感染了这个病毒的话，我们会感到恐惧，这是可以有的行为的。
しかしそれでも大胆になれる希望を持てる、それこそが聖霊の力です。
但是就算是我们处于这样子的有恐惧的心理的时候，我们还可以有这样子大胆的这个，还是可以觉得有希望有盼望的这样子的心理，才是圣灵的能力，圣灵在帮助我们。
ペテロが大胆になる5つ目の理由。
那么彼得有这样子的能够变得这么大胆有胆量，第五个原因是
多く許されたから多くイエス様を愛したんです。
赦免大爱也大。
どういうことか、
这是什么意思呢？
三回否定しましたね。三回も。
我们之前讲过彼得三次否认主。
でも許され受け入れられましたイエス様に。
但是呢，我们知道在那之后呢，主赦免他，然后并且接纳他。
そしてイエス様の羊を飼うように責任も与えられました。
那么，并且在那个时候，耶稣赋予他，就是让他喂养他的羊的这个责任。
イエス様が弟子にこんな例え話をしたのを覚えてるでしょうか？
大家记不记得耶稣曾经对门徒们说过这样的一个比喻？
ルカの7章41、42でこう言ってるんです。
路加福音的7章41节这么说。
ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500デナリ、他の1人は50デナリ借りていた。40節でした。
第41节说，耶稣说，一个债主有两个欠他的债，一个欠50两银子，一个欠5两银子。
42で、彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも許してやった。では2人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになったでしょうか。
那么42节说，因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他呢？
2人の人が金貸しからお金を借りてるんですよ。でも返せない。
在这里呢，我们知道呢，说有两个人呢向债主借钱，但是呢他没有办法还。
でも一人の借金の方が大きいんです。
那么在当中呢，我们知道有一个人他所借的这个钱呢比较多。
この聖書によると10倍の借金を抱えている。
在这里呢是比另外一个多了十倍。
でも二人ともその借金を帳消しにしてもらうんです。
但是呢，在这个时候呢，这个债主呢免了他们的这个债。
じゃあこの二人のうちどっちがこの金貸しをより愛するんでしょうっていうお話です。
那么这两个人呢，哪一个会更爱这个债主呢？
余計に許してもらった方、つまり500デナリ持っているたくさん借金抱えていた人の方が金貸しをもっと愛するでしょうっていう、そういう例え話。
那么在之后呢，我们就知道呢，其实答案就是说那个多得恩免的那个人，就是多欠这个债主债的那个人。
ですから43節で弟子が余計に許してもらった方が愛しますって言ってるわけですよ。
我们刚才有说，我们觉得应该是多得恩免的。那么门徒也回答说，我想是那多得恩免的人。
多く許されれば多く愛する。
就是，所以就是多得赦免。赦免大，爱也大。
ちなみにイエス様がこの質問をした相手の弟子は一体誰だったでしょう？
那么看圣经，我们就知道呢，耶稣基督他问这个问题的这个对象，他的门徒是谁呢？
ペテロでした。
这个门徒就是彼得。
ペテロには実際にこのことが起こったわけですよ。
那么刚才说是耶稣在问他这件事情，但是现在我们可以知道彼得他在他的身上已经在发生这样的事情。
三回も否定してそれが全て許されるんだから、ペテロはよりイエス様を愛するようになったってことです。
我们知道之前说过彼得他三次不认主，那么但是最后都被赦免了，所以我们可以感受到彼得一定就是更加的爱耶稣。
ここまで来るとペテロがイエス様を否定する理由なんかないです。
所以呢我们就可以知道在这样的情况下呢彼得是不可能再否认主了
大胆になって当たり前です
所以呢他变得大胆变得有胆量是理所当然的
さらに大胆になった箇所は17節と18節です
那么我们可以从17节跟18节我们可以看出其实他真的变得非常有胆量
大祭司たちはペテロたちに二度とイエス様の名を広めるなって命じます。
那么17节我们可以看出就是这些大祭司们呢是叫威恐吓他们威逼他们不可以再奉这名对人讲论。
ペテロははい分かりましたって答えるでしょうか。
那么在那之后彼得是不是说好我知道了。
19節。
19节这么告诉我们。
こう言ってます19。
19節说
神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください
听从你们不听从神这在神面前合理不合理你们自己酌量吧
暗にあなたたちには従わないって言うんです
那么在这里呢意思就是说不我不顺从你们
私たちは神に従うんだって言うんです
在这里就是很明确的告诉他们说也告诉我们说他们要顺从神
これほど大祭司をあれほど恐れていたペテロのセリフがこれなんですよ
在这里我们可以看出在那之前是多么的惧怕这些大祭司们但是在这里却变成这样
そしてペテロが大祭司以外にも従わない相手がもう一人います
其实我们要知道彼得在这里他不顺从不顺服的人除了大祭司们以外还有一个人
彼が従わない相手もう一人誰でしょう
那么大家来想一想彼得他没有顺服的一个人是谁呢
ペテロ自身です
就是他自己
前回はペテロはイエス様に従うより自分自身に従いました
我们可以看出我们从上一次的正道可以记得就是彼得那个时候他顺服了自己
恐れている自分自身に従ったんです
因为他感到惧怕所以他那个时候顺服了他自己
今回も彼は逃げたいというそういう恐怖心があったかもしれないです
我想可能在这一次的这个事情当中呢他可能有想要逃走的这种恐惧的心理
しかし彼は自分自身にも従いません。
但是呢，彼得在这里没有顺服他自己。
大祭司にも従いません。
他也没有顺服这些大祭司们。
従う相手は一人です。
他只顺服一位。
神のみです。
这一位就是神。
このことはとても私たちにとって重要なことです。
这里呢，其实对于我们来说也是非常重要的一个点。
私たちキリスト者は自分にも従わないんです。
我们作为基督徒呢，我们也是不可以顺服自己的。
それどころかイエス様を信じる前は私たち自分にずっと従って生きてきた。
我想我们都知道，在我们信主之前呢，我们都是一直都是顺服自己。
しかしイエス様を受け入れたら、今度はイエス様、神様だけに従うんです。
但是呢，当我们接纳了主耶稣基督成为我们的救主之后我们就只顺服耶稣
この19節では神の教えと人間の教えが相反するときどのように私たちがすればいいのかを明確に教えてくださってます
这个19节呢其实非常明确的告诉我们说当我们要顺服的对象跟是神还是人的时候呢非常相反的这个情况下的时候我们应该要怎么做
というのは私たちの信仰の歩みで時には権威がある人からの指示と神からの指示が真っ向から対立するそういう時があるんです必ず
我相信在我们这个人生的道路当中信仰的道路当中我们会面临着这个非常相反的情况就是非常有权柄的在上掌权者给我们的命令或者是神给我们的命令在我们遇到这两件事情完全相反的事情的时候我们应该要怎么做
そういう時は私たちは神に従うってことです
在这个时候我们必须要顺服神
私がニュージーランドで働いていた時
在我在新西兰工作的时候
ある小さい会社で働いてました
那么那个时候呢我在一个非常小的公司上班
多くの責任も与えられやりがいも感じていた。
那么在那个时候呢，因为被委任很多的责任，所以呢，我感到做那个工作也是非常值得、有价值的。
で、私は銀行のトランザクションの中で、銀行のお金の流れの中で不正のお金を見つけたんですよ。
那么我在那个时候呢，在工作的时候呢，我发现了就是有一些资金，就是银行里面的有一些资金呢是。不正当的资金流向，
明らかに資金洗浄。
那么，很明确的，很可以看出，它其实是洗钱。
この会社のオーナーに、私は私のその会社のオーナーに、このお金をぜひ戻してもらいたい。一ヶ月以内に戻してほしい。
那么，我就对这个公司的老板说：“我说，请你一定要在一个月内把这个钱还回去。”
オーナーも資金洗浄であるということを暗に認めてました。
那么其实这个时候，那位老板呢，他其实心里有，就是他明确承认他自己这个是洗钱的动作。
しかし一ヶ月経ってもそのお金は戻ってこないんです。
但是呢，一个月之后，这个钱还是没有还回去。
私は辞表を出しました。
那么我在那个时候我就提出辞呈。
突然収入がなくなったんです。
那么在那个时候突然就没有了收入。
その時も子供が3人いました。
那么在那个时候，我的小孩就是有已经就是有三个小孩。
確かに決断としては簡単じゃないでしょう。
那么在那个时候呢，可能做下这个决定判断是很难的一件事情。
収入がなくなってしまうという恐れがある。
就是在那个时候，我面临的一个恐惧就是完全会没有收入。
私がその会社を去った日。
那么在我离开那个公司的那一天。
私はよく眠れたでしょうか。
那么我大家觉得我有没有睡得很好呢？
ぐっすり眠れました。
是憨憨大睡。
朝起きた時にこんなに久々にぐっすり眠れたのは本当、久しぶりと思いました。
那么反而是就是在那个第二天就会觉得说天哪，能够这么睡得这么舒服，真的是很长久以来没有经历的一件事情。
別に私聖霊を感じたわけではないです。
当然，在那个时候，我也没有说特别感受到圣灵。
でも神の平安に守られ、私はぐっすり眠ることができた。
但是我可以明确的知道，就是神的平安在我的心中，所以我可以睡得很好。
翌日から銀行口座がどんどんどんどん減ってきましたよ。収入がないから。
那么因为没有收入，所以呢，在从第二天起，我银行里面的钱就不断的减少。
しかしどんなに魅力的な立場で報酬が多く与えられても私たちの基本は神に従わなければならないということです。
但是呢，我们要非常的明确的知道，无论你面临的是一个多么有魅力的一个立场，你的权柄，或者是有多么高的酬劳，你都要知道，你应该要顺服的是神。
私たちの多くの言い訳はこうです。
那么，我们经常会听到这样的借口。
収入なくなったらどうするんですか？
如果我没有了收入该怎么办？
もしくはみんなだってやってるんですよそんなこと。
或者我们也会听到另外一种借口，就说啊，大家都在做。
その誘惑気持ちわかります。
但是，我非常的明白，就是这样子的诱惑。
しかしそのようなことをしているならば、たとえ銀行残高がどんどん増えていっても、神の本当の平安というのは与えられないものです。
但是呢，如果你不顺从神，你按照你自己的意思那样子做的话，就算你银行的存折里面的钱不断的在增多，但是你是没有办法感受到神给你的平安的。
ペテロは命の危険を冒してでも神に従うことを決めたんです。
在这里呢，我们可以看出彼得在这个时候，他就算是冒着他生命的危险，他选择的是顺服神。
まとめます。
我们来做一个小总结。
臆病のペテロがここまで変わったんです。理由がありました。
我们刚才已经说了，就是从非常胆怯、容易胆怯的彼得变成这样，现在这个样子。
この理由は私たちすべてに当てはまります。
那么他的这些我们刚才说的这些理由呢，每一点其实都符合我们。
イエス様を信じて歩いていると自分が変えられていることに気づくでしょうか。
我们在走在神的这个信仰的道路上，我们是否能够感受到自己的改变呢？
もしくは私たちがペテロの変化に今日よく気づいたように。私たちの周りが私たちの変化にある意味では気づくべきです。私たちが神を取るならば。
当我们要知道、当我们顺从神、我们走在这条信仰的道路上的时候、我们要成为一个像我们能够感受到彼得的变化一样、周围的人应该也要能感受到我们的变化才对。
結局大祭司たちはペテロを釈放したんです。
当然我们知道结果呢是这些祭司大祭司们呢他们释放了彼得。
この後ペテロは一体何をしたでしょうね。
那么彼得在这之后他做了什么呢？
23节
说。
これで彼は仲間のところに行きます。
他们被释放了之后呢就到会友那里去。
報告するわけですね。
他们就跟他们把那个当时的情况就告诉会友们。
そして24節で神を褒めたたえるんです。
那么二十四节呢，就开始他们就开始赞美神。
そして29節でみんなと祈ります。
那么29节呢，他们就一起祷告。
どんな祈りか。
这个祷告的内容是什么呢？
主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしぼめたちに御言葉を大胆に語らせてください。
二十九节跟三十节里面其中一部分说，他们恐吓我们，现在求主检查。一面叫你仆人大放胆量讲你的道。
迫害された後の祈りがこれです。
他们被迫害之后、被逼迫之后、他们的祷告竟然是这样的内容。
主よ、迫害がなくなりますようにって祈りましたでしょうか。
他们在这里是不是祷告神说啊、主啊、求你让这些逼迫离开我们。
迫害から守られますようにって祈りましたでしょうか。
他们也是不是祷告说主啊求你让我们求你保守我们。
なんて祈りました。
他们怎么祷告的。
大胆にもっと福音を語れるようにって祈ったんです。
他们祷告的是说叫你仆人大放胆量讲你的道。
確かに迫害は人を臆病にするでしょう。
我们承认逼迫可能会让人胆怯。
だからこそ主を助けてください。そん中でも福音を語りたいですからって祈ってるんです。
那么呢，他们就告诉让我们知道，就算是这样的情况，他还是想要传讲福音。
これが三回もイエス様を否定したペテロの変わり方です。
这个就是曾经三次不认主的彼得的变化。
これが神の力なんです。
能够有这样子的改变是神的能力。
迫害が激しくなるにつれてペテロたちがどんどん大胆になっていきます。
那么后面我们可以知道呢，逼迫越厉害，他们反而越放胆讲神的话。
じゃあ迫害する者たちどんな態度してますでしょうか。
那么迫害他们的人是什么样的态度呢？
13節です。今日の13節。
今天的13节。
13。ちょっと戻りますよ。13。待って、OK、13節で普通の人であるのを知って驚いたって言ってるんです。迫害する人たちはペテロに対して驚いてるんですよ。
13節我们可以看出其中有一部分就是说他们是普通的人就是没有学问的小民他们就稀奇。
で14節の一番最後、
那么14節的最后
返す言葉もなくなるんです。迫害する者たちは
这些迫害他们的人呢，他们最后他们就是就无话可驳。
で16節。
那么16节呢？
彼らは言った、あの人たちをどうしよう、困ったなって言ってるんです。
他们16节说，啊，我们当怎样来办这两个人呢？这样子。
迫害されているペテロが困ってるんですか？
那么我们是不是看到被迫害的彼得，他感到困扰呢？
迫害している人たちが困ってるんです。
我们从这里可以看出，反而感到非常的困扰，感到很难办的人是迫害的那一方。
だからこの迫害する者の結論が21節。
所以呢这些迫害的人呢他们做出这样的结论
21節、うん、
21節
彼ら二人を脅した上で釈放した
他们最后做出的行动是又恐吓一方把他们释放了
ペテロたちと大祭司たちこの状況でどっちが本物の権威を持っているでしょうか
我们要来想一下彼得他们以及大祭司们这两方到底哪一边是拥有真正的权柄拥有能力
ペテロたちは無学なものです
我们知道圣经里面告诉我们说他们是没有学问的
社会的権威は一切ない人たち
他们甚至在社会上是没有什么社会地位的人
その反対に大祭司たち指導者たちはユダヤの世界で一番権威がある人たち
但是呢跟他们相反的是这些大祭司们长老文士等等他们在犹太人当中是非常有地位应该算是最崇高地位的一群人
でもこのやり取り見てどっちが権威あります
但是呢我们看这个圣经的内容我们可以来想他们到底谁真的有权柄
明らかにペテロが権威が大きいですよ
我们可以明确的看出在这里其实有权柄的一方是彼得他们
この権威どこから来るのでしょう
那么能够有这样的权柄跟能力是从哪里来的呢
もちろんイエス様です
我们知道这个来源就是耶稣
神の権威です
这个权柄就是从神而来
イエス様の復活させた神の力です
这个能力就是让使耶稣从死里复活的神的能力
40歳の足内を癒した権威と力です
那么这个能力呢是让四十多岁的人能够残疾人能够被治好的这个权柄
皆さん一つ覚えていただきたいです
所以我要大家能够好好的记住
多くのキリスト者に対する迫害のケースでは実は迫害するものこそがキリスト者に宿っている権威に圧倒されているということです
我们要知道其实呢这个世界上有许许多多迫害基督徒的人那么其实这些迫害人的人他们是惧怕基督徒身上所拥有的权柄
ですからキリスト者をいろんな方法を使って脅すわけですよ恐れているから
所以这些逼迫人的人呢他们用各种各样的方法来逼迫基督徒们因为他们惧怕基督徒
今日の話を見るといかに私たちキリストの弟子はキリストによって変えられていくものだということが分かったかと思います。
我们可以从今天的内容可以看出，基督徒们也是一群是这样子的被基督所改变的一群人。
私たちは復活したキリストにある力が与えられた者たちです。
我们是一群就是复活的基督，他的权柄，他的能力。我们也被赐予这样的权柄和能力。
キリストの権威が与えられている者たちです。
我们是一群被赐予基督的权柄、基督的能力的一群人。
だからこそその権威を恐れる人が私たちの周りにいてもおかしくないということです。
所以呢，这样子在我们的周围会有惧怕这样的权柄、这样的能力的人。有会存在这些人是理所当然的。
そしてそれを恐れるあまり私たちを迫害するかもしれないということです。
那么我们也要知道，那么因着他们的惧怕、他们的恐惧，所以他们可能会来迫害我们。
それでも私たちがまず祈るべきは、そのような迫害でも強く福音を語れるようにと祈ることです。
但是我们要知道，就算我们处于这样的境况当中，我们也要能够这样子的祷告，求神让我们能够更加的坚强，更加的有能力的来面对这一切。
お祈りいたします。
我们一起祷告。
愛する天の父様。
我们在天上的父神。
今日の話を読み。あなたが間違いなく復活されているということを私たちは改めて理解し信じます。
我们透过一起来分享今天的圣经章节的内容，我们再一次的明确的认识到你真的复活了。
あなたは神の子です。
你是神的儿子。
そして私たちもあなたのようにいずれ復活するものですからありがとうございます。
我们也感谢你，让我们可以在将来，我们也可以像你一样复活。
ですから私たちの目の前にあるかもしれない十字架を恐れません。
所以我们每一个人都会学习，都要知道，在我们的面前的十字架，我们并不惧怕它。
確かにその目の前にある十字架を恐怖と思うかもしれませんけれども、それでもあなたに従います。
就算是在我们面前的我们所面临的十字架，我们可能会感到恐惧害怕，但是你帮求你真是帮助我们。
ですから聖霊の力によって、主よ、どうぞ私たち一人一人を大胆にこのコロナの状況でも生きることができますように。
求你让我们在面临困境的时候也能够顺服你，求你帮助我们，让我们能够在这新冠病毒感染的这样的境况下也能够更加的依靠你。
2ヶ月後に伝道集会が行われますけれども、私たちが大胆に福音を語れるものとさせてください。
我们两个月后我们有布道会，求你让我们能够大放胆量的来传讲你的福音。
このコロナの状況であっても私たちに希望があることを感謝します。
我们也感谢你在这样的疫情的境况下，我们仍然能够感受到有盼望。
その希望を示すためにも、あなたは死からよみがえってくださったことを感謝します。
也感谢你让我们能够透过你的复活让我们能够感到有盼望。
ペテロのこのような変化を見ることによって、間違いなくあなたは生き返ったということを私たちは確信できる助けになりますことも感謝します。
我们也感谢你透过彼得这样，让我们透过今天的学习，让我们从彼得的改变能够看到你确实复活了。
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アメン。
我们这样的祷告奉主耶稣基督圣名祈求。アメン。